SMBC 日興証券の菊池です。3点ございまして、1点はちょっとですねガイダンスのブレイクダウンを教えていただきたいということです。レベニューがですね、145億円くらい伸びるだと思うんですが、この中でティッピングポイントの貢献というのはどれくらい見てらっしゃるのかと。であと営業費用の方が181億円増えるんですけども、これはティッピングポイントのエクスペンスと、あと、のれん、先ほど70億っておっしゃいましたかね、170を御社の119円で割ると、前お伺いしていたよりも若干その3四半期分するとちょっと多いような感じがするんですが、それと、トレンドマイクロ継続事業の増加、どういうブレイクダウンになっていらっしゃるのかと、売上と営業費用ですね、それを教えていただきたいというのが1点目でございます。
そうですね、もちろん今の質問に対してですね、我々としても説明できるんですけれども、できればですね、ここはあまり深い分析しないでまた一試案決まってた方がいいんじゃないかなと思います。なぜというのは、ティッピングポイントの影響非常に大きくてですね、ティッピングポイントのクロージングですね、我々、3月末で今見込んでるんですけれども、もっと早いもっと遅い、ちょっとそれも可能性ありますので、それまた筋ぶれてしまう、そのリスクもありますので、それ以外、ね、ちょっと難しい数字のこともありましたので、ちょっと羽原さんにお願いしたいと思います。
ティッピングポイントの売上貢献は、先ほどネギのご説明申し上げた通り、基調からのディールが終わってませんので、Q1 入ってないという通りなんですけれども、大体100億から110億ぐらいを、見込んでます。あと何かございましたっけ。
これがレベニュー。
そうですね、レベニューあります。
レベニューがこれ3四半期分で100から110億円ですね、
100億円ぐらい
です。でそれでオペックスの方はまだ分からないってこと。
ごめんなさい、ティッピングポイントを除いたオーガニックなトレンドマイクロとしてのコストという意味でしょうか。
そうですね、オペックスの
のれん分がどれぐらいかということですか。
ティッピングポイントとトレンドマイクロ分ければどうなんですか。180億円くらい増えますけど。
ですね、まずですね、先ほど今回の利益の中に現時点ですね、流動的な部分が、あと変動的な部分が非常に多いので、まだアセスも終わってないということもあるので、現段階にざっくりとした言い方になりますけれども、営業利益としてはティッピングポイントの部分の貢献分ですね、のれんを除いては、ポジティブで、10億20億ぐらいっていうのを考えているのを織り込んでます。でのれんについてはその中で、50数億ですね、年間の中としては3四半期分として入れてます。
わかりました。多分僕らが思っていたイメージって、前リリースに出ていた時の、はい、そのティッピングポイントの OP が、45ミリオンとか事業利益として、はい、そういうイメージがあったんですけども、はい、今回それよりもちょっと10億20億と3四半期分でちょっと、はい、小さい感じなんですけど、それは何か、
一つは今申し上げた4分の3ですね、年間 の売上だったら利益ではないのでその分少ないということと、あともう一つは、一緒になることによる、巡航速度すぐ出るかどうかも分からない、しかもその我々の繰り延べの認識もどうなるかというのを、買収前のデューデリジェンスで、もちろんやってはいるんですけれども、最終的に本当に我々のアカウンティングとして同じその繰り延べのメソドロジーを使ったときに、同じふうにやったときに本当に同じ数字が出るかも分からないというところで、多少少ないということがあるんじゃないかということを少し織り込んでいます。
はい、ちょっと補足で説明するとですね、ティッピングポイント別会社ではないんですね。 HP の一つの事業の、ある意味で譲渡ですので、我々として今まで HP 社ティッピングポイントに提供したサービス全部自分でまた作らなくてはいけないですね。でそのトランジションの間にどのぐらい我々として負担を用意しなくてはいけないとかですね、はっきり言えばですね、そんな細かい計算まだ全部できてないんです。でここはそういう意味でちょっと我々としてはだいたいこうなるだろうの見込みで、もっと一四半期でですね、 我々としても実態把握できることになりますので、そこはこの議論またした方がいいんじゃないかなと思います。特にですね、ティッピングポイント買ってから何か全然違うということは一切ございません。タイミングのことが大きいですね。HP から我々に移る部門、いろんな、その例えば受注の方法とかシステムとかですね、あるいはソフトウェアのライセンスとかですね、これいつ移るのか、どの負担で移るのか、これちょっとまだ未定なものもありますので、ちょっとそこは一四半期後はですね、もっと細かい説明できると思います。
その意味で実は今回の予想を出すのに我々の内部の中でもまだディールが終わってないからティッピングポイントを完全に考えないで今まで通りの予想を出すっていう考え方っていうのも一個あったんですけど、でもそれは多分投資家さんから見ると非常に蓋然性が高いものその買収がですねあるのにそれが入ってない数字の議論をしたところで結局入ったらどうなるんだっていう議論に結局なってしまいますので、であれば多少不確かな変動的な要素があるにせよとりあえず考えたものでお見せしようじゃないかということで今回の予想をお出ししている形になっています。なのでちょっと変動的な部分がモニモニしている部分多少あるんですけれども、今申し上げた通りです。
わかりました。わからないんですけど、でも一応ですね、今のご説明ちょっと
我々も全部わかってます。
ちょっと追加で恐縮なんですけど、その追加というかもうちょっとお聞きしたかったのは、のれんは前はその、税効果使えて部分もあるってお考えもしたことがあったんですけども、税の認識はどのような想定をされてらっしゃるご計画ですか。
これは国によってそのティッピングポイント の資産をどの国で引き受けるかというのもまだ現時点で決まってないというところがあります。なので国によっての税率が違うので、何とも言えないんですけども、現時点的には先ほどの配当の時にも申し上げたその税務上の損金を考えた上でのというのは今のところ全体の連結で見た時の見た目の税率ですね、その部分を加味してというか考慮した形での戻しというふうに考えています。配当を考える際にですね、で実際にその損金がどうなるのかというのはまだまだその先ほど申し上げた通り終わってないので、どの資産をどの国で引き受けるかってもこれからの議論になりますので、それによって税率変わってくると思います。実際 それぞれ税務上の損金を考えた上での残りの利益という部分はまだ分からないというのが正直なところです。ただ連結の、税率 で戻したもので配当はお返しをというふうな計算で考えています。
はい、じゃあまた分かったところで、
はいはい、
で2点目なんですけども、ティッピングポイントを除いた時の今期の業績 の特にコストのところがやっぱりちょっと分かりにくい感じがいたしますので、ティッピングポイントの先ほどの利益が営業利益で10、20入れられてらっしゃるということは営業利益 そうですね、5% くらいの押し上げる効果として、配当も 5% くらいしか上がらないので、つまりそれを除くと純利益ベースとか営業利益ベースではそんなにその伸びはないというようなご前提の計画になってらっしゃるのかと。でもしそうであるんだったらば、売上高も多分そんなけど売上高増収多分なると思いますので、どういうものが増加要因な費用の増加になっているか教えてください。
基本的に今日も申し上げましたように来年、今年ですね、完全無分の売上はさらに減る見込みですね。ですから、3つに分けると、完全無分部門、それから、クラウドとネットワークセキュリティ部門、それから既存の、ウイルス対策の企業向けの販売、これ3つの部分に分けると、完全無が減る、ウイルス対策みたいの製品も成熟した市場ですので、一桁増収しか見込めない。で残りは3割前後伸びるだろう。でそれで全部合わせるとですね、多分一桁、5%、4%、5% の伸びになると思うんですね。でここは一番大きな要因でございます。利益の売上伸びそんなに見えてこないように、
利益ってなんか多分ちょっとティッピングポイントの影響がきれいに抜けないんですけども、多分利益あんまり伸びないようなご計画にトレンドマーキュー継続する、
はいはい、
それは売上が伸びるんだけど費用はさらに増えてしまう。
これ2つ目です。1つはですね、買収の費用も 入ってきますね。どっかティッピングポイントもじゃなくてティッピングポイントという買収取引自体のコストですね。であとはあの売上の構成も変わっていくとですね、まあ、前も申し上げたようにですね、ネットワークセキュリティと言われるとしては先行投資のものが多いんですよ。でクラウドもそうですね。で比較的に利益低いあの売上の割合が増えますので全体的に利益額そんなに増えない。でここはですねちょっと参考だけですけれども、この部門でですねクラウドとかネットワークですか、これで儲かっているのは我々とチェックポイントしか2社しかない気もするんですけどね。他の会社って全く利益出さないままで、それでも多分市場大きいでしょうの見込みで相当の時価総額ついてるわけね。で我々としてもじゃあ何のためにやってるというのは、まあ、岩の説明に出たようにアドレッサブルマーケット、その目指している市場の規模が大きい、それからこれからピンポイントもそこが一番集中している。ですから我々としては先行投資でもリーダーシップのポジションを取りたいんですね。でそういう意味で残念ながらこの市販このキーですか、我々としては利益多少犠牲してもそのポジションを取りたいんですね。で一方、まあ、そこはちょっとバランスちゃんと取って、まあ、例えば配当額ですね維持できるようにするとかですね、まあ、お客さんと株主さんの間にバランス取りたいと思ってます。
あのちょっともう一つ追加でお伺いしたいんですけど、その2点目についてですね、商用とかは今年すごく増えてしまって株価で今期はちょっと今の株価で言えば戻ってくると、でそういう一時費用は去年と比べると減るんじゃないのかなと、一時費用と言っていいのか分からないですけども、
株に変動する分であればそうですね、うん、株に変例えばずっと4200円に推移するとその費用が出てこない、逆に言うとちょっと利益に移るかもしれない、あの株価に変動するもので、もう一つですね、プリギャップ利益の増額に連動しているものですね、それが増えるとその費用が発生します。さっき私スライドに四半期に8億円と7億円2つに分けて見せてたんですけど、8億円の分でもそれはプリギャップの利益額自体が増えないと出てこないはずですので、一応売上ばっかり押してるから利益出てこそれはありえないと思います。
わかりました。あの最後3点目簡単なんですけども、まあ、あの総売上クラウドの総売上高とかあの伸びてらっしゃる貢献の一つとして、まあ、欧州の大型案件ということだったんですけども、それどんな案件で、あの、まあ、結構多分数字を見ると数十億、日本円で数十億の規模
で、まあ、一つの案件だけではないんですね。でも我々としては一般的にウイルス対策ソフト、いくらでも大手企業に売ってもですね、1億とか1億ちょっと超える規模ですね、これはディープディスカウリーのみでですね、まあ、大手銀行ですけれども、6億数千万円ですね、一社だけで。
じゃああの一社で伸びたわけじゃなくていろんなものが伸びて、
いろんな、そうです。あの、まあ、もう一つですね、あのディープ、これはディープディスカウリーですね。でディープセキュリティがクラウドの方も大型案件が結構大きくあって、でこれ両方合わせると、あ、まあ、企業向けの成長の一つの、まあ、要因になっているのはクラウド関連とこの標的型攻撃対策製品の伸びですね。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。すみません、
ありがとうございます。ご説明ありがとうございました。ほぼ同じ質問になってしまうかもしれないんですが、もうちょっとクリアに金額で、あのこの35ページ見ながらちょっとお聞きしたいと思うのですが、お話をまとめていきますと、まず、終わった期と、まあ、今始まっている期で言いますと、ティッピングポイントが営業利益10から20、の電商客が50から60ですから、ここはマイナス40でして、ご計画のところの36億 の、まあ、あの現役のところはほぼこれで説明できてしまうのですが、まあ、先ほどの質問だったようにその残った部分に関してはあまりこう、まあ、4億分ぐらいしか増益がないよねということになります。一方 で、 です、ね、この35ページのコストのところをあの見ますとです、ね、やはりその、まあ、一番下から見るとストックオプション費用、37からまあ56と非常に大きく伸びてますし、その上のサラリー&ベネフィットのところも43億プラスになっていまして、まあ、ここもあの業績連動商用などがあると思いますので、あの細かい数字があれば本当はそこをいただきたいんですが、ここだけを考えても来年度に向けて、あの実はこのストックオプションのところとか、まあ、結構前の期の37まで減れば 20億近い増益要因になりますし、サラリー&ベネフィットのところも43億増えて、特段何もなければ、まあ、むしろ2桁億、10億、20億 の, その増益費用、まあ、コストの減ですね、があるのではないかと思うのですが、できましたらこの中で個別で大きく今年度本来減るべきだと思うのが下の2つではないかと思うのですが、また一次費用で一番上のグッズ&ソフトウェアのキャピタリゼーション、これも特殊要因でその第4四半期増えたというところがありましたので、むしろこれもコストとしては減少して、今始まっている今年度の増益要因、になるのではないか、ここも10億ぐらい13億増えてますので、なんとなくもろもろ足しておくと3、40億増益になってもいいんじゃないかという感じがするんですけれども、おのおのまずそのこの3つですね、下から2つと一番上、今年度どう見積もっていらっしゃるのか、こちらはティッピングポイントではないですから、社内計画なんで、それなりにそのクリアにお答えいただけるのではないかと思うんですが、よろしくお願いします。
じゃあ私の方からお答え申し上げます。ストックオプションのコストについてはですね、この今回お出しした予想の株価水準としては Q4 の大引けの価格ですね、4930円ですかね、4930円で年間あったものとして計算しています。それによって2015年と2016年の差額は8億程度ですね、の減少要因ですね、そんなに大きくないですね、8億ぐらい、ただ少なくなります。で、先ほどネギもちょっと冗談交じりに申し上げてましたけども、今の株価水準ですね、この間まで4000円割るというような状況ありましたけど、そうすると、10億20億ぐらいの、コストのまた減の要因があります。ただそれはこの予想の中には織り込んでおりません。4930円で考えた場合だと、今年からだと8億ぐらい減少しているということになります。でもう一つのご質問にあった、コストオブグッズソールドの部分ですけども、そのブレてる要因ですね、これは逆に言うと今年になってきたりすると結局行ってこいになっちゃうのもあるんですけども、この分の差分だけだとすれば多分 2,3 億ぐらいが減少するっていうぐらいのもので、合わせても10億程度ぐらいの、コスト減少要因になります。だおっしゃってるほどそんな多くないという形になります。主に人件費になりますね。なので先ほど、ネギ申し上げた通り、まだ我々先行投資している部分ございます、特に US 欧州で、人を採用してあったりとか、スキルセット高い人間を採用しているという部分も、今年2015年ですねに引き続き2016年も行っておりますので、その分のコストアップというのを織り込んでおります。
サラリー&ベネフィットのところがクリアアップに連動するようなそのボーナスの部分は減るんだけれども、
そうですね、通常の採用の部分
になります。
はい、はい、
結構な増加ですか、そうすると予想の人数とかは
結構どの程度で考えるのかによりますけれども、あまりそうですね、2015年から急激にこう増加しているとか、減少しているとかなく同じようなトレンド感だとは思います。
証券会社の社員10人分ぐらいですね。
いや、うちの会社参考にならないんで、外資系で10人分ぐらいですか。はい、ありがとうございました。よくわかんないけど、はい、どうも。
他にご質問ございますでしょうか。
メリルリンチ証券の江口ですけれども、個人向けのセキュリティのところについ考え方についてちょっとご説明いただきたいんですけれども、先ほど大美香さんおっしゃっていた、こう単価が上がっててですね、プレミアム向けのところで、ユーザー数も伸びているというご説明があった一方で、根木さんのご説明ですと今期はそこのところが、頭打ちされるのかマイナスに見るというようなお話だったと思うんですが、大美香さんの説明で、2015年は個人向けのところが、単価が上がって数数が増えてたんだけれども、そのトレンドが今期はピークアウトするというような解釈で正しいのか、あともう一つアメリカの個人向けのところっていうのは、戦略的にですね、ある程度リベートを抑えた戦略をされているわけだと思うんですが、ここのところのアップデートをですね、同時にお願いできますでしょうか。
ありがとうございます。おっしゃるご指摘の通りで、今年はその3年版で、その我々ホワイトパッケージと呼んでるんですけども、3年版の比率が上がってきておりました。で今年はそのターゲットになります更新ユーザーが今年だけちょっと落ち込むんですね。 この流れ で今年はそれのために日本の方もその更新のターゲットの数が落ちるんで、それが金額も落ちるということになっています、ただ、それ以降今年の後半戦からまた来年に向けてはそれが上がってくる予定になっているんで今年は落ち込みますから日本ではなくてアメリカの方ですね。そうです、おっしゃる通りでいろいろ絞り込んでやってきました。で、先ほど申しました通り新しい形で日本でいうプレミアムサポートというようなですね、その新しい切り口で今度またアメリカの方にも再参入ということを考えておりますので、この時期とかまだ決まっておりませんので何とも申し上げられませんが、新しいものを始めていくことだけは、はい、決定しております。
ありがとうございます。
こんにちは。
ジェフリー証券の佐藤です。ありがとうございます。一つしかないんですけど、ページ14ページ のクラウド関連のスライドなんですけど、これ多分為替込み込みだと思うんですけど、これ為替抜いたらどのぐらいになるんでしょうか。
ほとんど同じじゃないですか。
先ほどネギ言ってた通りですね、ヨーロッパで非常にディープディスカバリーであったりとかディープセキュリティも良かったということで、この期間ご存知のようにユーロが弱い時期でしたので、多少ちょっと、コンスタントカレンシーになると上がると思います。なので
39%だったと思います。
34%が30、そうですね、789ぐらいまでに
39%ぐらい
と思います。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、他にじゃあすみません、申し訳ないです。
すみません、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。ストックオプションコストなんですけど、なんかもう買えませんかみたいな
買えませんかってどういう意味ですか。
も
うい
や、要は今プリギャップ非常に好調、ボーナス出てる、このあたりはいいんですけども、で、それが例えば業績表面上の PL で、当然営業増益元気になった時に、市場で評価されて株価は上がりで、そしたらこのストックオプションコストって今度増益、こうちょっとこうね、投資家さんに私なんかもおすすめしてる時に株価が上がるとかコスト膨らむみたいな、なんかめんどくさいというかなんかいい方法は、
株価に連動している保証の場合はどんなメカニズムが働いているんですか。ストックオプションの場合は同じこと起きていますけれども、それは会計基準では見えていないだけで、それは投資家さんに隠すのか見せるのかで、我々としては見せた方がいい。だって考えてくださいよ、株価変動があった報酬の場合はありえないんですよ。株価が上がると膨らむはずですね。で、我々としてはノンギャー PPS どのこうのか見せないとかね、これをするともちろん確かにそうありますけれども、これは株主さん気がついてないだけですよ、ね、でどなたか計算すれば、ちゃんとその費用が出ますよ。だから我々としてもっと透明性高いかなと思ってるんですね。で、今度これで費用が減る、株価だと費用が減るんですよ、オプションと違って。それ配当に変わるじゃないですか。じゃあ仮に例えば3000円になってしまいました。で、そうすると費用が減る分はですね、今度利益に入って配当の形に投資家さんに戻ってきますので、我々としてはこの制度の方がもっとリーズナブルじゃないかなと思ってるんですよ。もちろん投資家さんの立場でですね、やめてください、我々は見ない方がいいですってやれば、我々は OK、 その隠し方法採用して、それも一つの方ですけれども、今のところこれの方が優れてるんじゃないかなと思ってます。
分かりました。あと追加でちょっと1点なんですけど、非常にその、ビジネスとしてネットワークセキュリティだとか非常にうまくいっていて、躍動感をおかじになっているというのが非常に分かるんですけれども、本当にこう利益としての回収期というのは昨年度もやはり準備の年で、今年もまた準備の年、いつぐらいのタイムスパンで、エヴァさんもそうお金を最終的にという話はありますけども、こうタイムスパンとしてこう利益にこう出てくる時間軸というのを教えてください。
まず第一に、今はマイナス金利ですのでお金を使うべき時だと思います。銀行にお金を預けすぎだという状況がございますので、毎年我々はその次の年の成長のための準備をしているわけです。過去3年間においてもクラウドデータセンターの準備を進めてまいりました。そしてクラウドデータセンターに関しては現在成長しており、利益も出しています。そして次はネットワークセキュリティという新しい領域、これはネギの方からも説明した通りでありますけれども、これが新領域でありますので、新たに採用も必要であるということになります。 そしてティッピングポイントに関連した人件費というものもまた、我々が引き継ぐインフラに関する費用というものも出てくるわけです。しかし先ほど申し上げた通りソリューションがですねこの3層にわたって完全に出来上がってそして全体の形が整っていくとこのスレッドディフェンスという意味では世界最強の会社になれるというふうに思っています。したがってこのようにですねお金を投資することには意味があると銀行に預けておいてペナルティを得るよりは投資をした方が良いというふうに考えております。
うちでですね出てこないものですけどもだある程度これ私の個人の意見になってしまいますけれどもビジネスの健全性を考えると前よりだいぶ良くなっております。なぜというのはこれ3点で見た方がですねまず1つ目はですね、例えば我々 3C というのはユーザープロテクションとクラウドとカスタムディフェンスで申し上げたんですけれども 1C だけ持つですね競合先からひっくり返してしまうリスクは高いんです。これ3つも持つですね尾身川さんの使った表現のコネクテッドトレットコネクテッドディフェンスベタートゥゲザーこれは、ね、非常に効果的です。だから我々としてまず自分 の、そのお客さんのつながりの中に 1C から入って 2C、3C に膨らむと非常に、まあ、更新とかその取引のお客さんのライフサイクルですか長くなるんですね。これ1点目ですね。もっと安定性がある。2番目はですね、取引額だけではないですね。もっと戦略的なセキュリティの話になると上層部に話できる。ウイルス対策だけですねなかなか CIO 層とか CIO とか話できません。でこれはもっと上層部に話できるから仕組みですね。で3番目当然のことで、目指している市場の規模大きくなります。ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティプラスウイルス対策の製品ですね。でこれ例えば5年前のトレンドに比較すると割としてこの3点でも前よりだいぶ良くなってきたんですね。そう全体的にビジネスの基盤前より良くなってるんじゃないかなと思っております。まあ、数字でどこまでこれ見えてるのかね、これまた別の次元かもしれないけれども基本的に会社の中に戦略ちゃんと実行してきて我々としては5年8年前目指したことは達成しているんじゃないかなと思っております。途中でですね戦略くるくる変わると当然のこと非常にリスキーですけれども我々何年前から話していることでもう実行しているだけで、まあ、そういう戦略 の実行の効果は今見え始めたんじゃないかなと思っています。
はい、ありがとうございます。